全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画薬学の時間です。
今日は学薬アワー、若者の薬物乱用に関する最近の話題について、東京薬科大学社会薬学研究室教授北垣邦彦さんにお話しいただきます。
大麻や薬品の乱用は若者の薬物乱用における古くて新しい課題です。すなわち少し前の危険ドラッグ、最近話題の大麻、医薬品などは覚醒剤のようなハードドラッグではなく、誤った情報も含まれてはいますが、捕まらない薬物の乱用問題として捉えることができると考えています。そこで本日は、昨年来マスメディアでも多く取り上げられ、大きな社会問題となっている若者による大麻やその関連物質、また医薬品などの乱用に関する話題についてお話しさせていただきます。我が国では1997年にピークとなった覚醒剤乱用の拡大に対応するため、政府、現在の薬物乱用防止推進会議は、薬物乱用防止5カ年戦略を策定し、関係府省庁の緊密な連携のもと、予防啓発活動等による国民の規範意識の醸成や取り締まり等を含めた総合的な対策が行われてきています。昨年2023年8月に公表された第6次薬物乱用防止5カ年戦略では、これまでの対策の結果、我が国は諸外国と比較して極めて低い薬物障害経験率を誇り、薬物政策が功を奏しているとしています。すなわち、これまで我が国における薬物問題の中心課題として考えられてきた覚醒剤に関連した検挙人員は減少の一途をたどり、2022年は6289人であり、これはピーク時であった1997年の約1万9000人の約3分の1になっています。覚醒剤事犯は再犯率が極めて高く、2022年は 68.4% です。また、検挙人員全体における40歳代以上の割合は 60% を超えており、乱用者が固定化してきていると言えます。一方、20歳未満の占める割合は 2% に満たず、ピーク時の1997年には中高校生が好奇心やファッション感覚で購入し、使用することが問題とされており、実際、検挙人員における20歳未満の割合は約 8% もありました。これらのことから、若者の覚醒剤離れが進んでおり、それが覚醒剤事犯の減少につながっていると思われます。また、これは小学校段階から覚醒剤の害について触れるようにしてきた学校における防止教育の成果とも考えられます。一方、大麻事犯は顕著な増加傾向にあり、2022年では全薬物事犯に占める割合は 44.0% と覚醒剤事犯の 50.4% に近づいています。大麻事犯検挙人員全体における20歳代の割合は 50% を超えており、20歳未満も 20% 近く、合わせると約 70% になり、乱用の中心は若者です。また、初犯率が高く 75.9% であり、特に若者で高く20歳未満では 86.3% です。したがって、第6次薬物乱用防止5カ年戦略においても、今まさに大麻乱用期の渦中にあるといえ、大麻に特化した施策が急務となっていると大きな懸念が示されています。大麻乱用の拡大には、インターネット等における大麻には有害性がない等の誤情報の流布や 諸外国における嗜好用大麻の合法化のような国際的な潮流が影響していると考えられています。警察庁の令和3年における組織犯罪の情勢では、大麻事犯で検挙されたものの約 80% が大麻には危険性が全くない、またはあまりないと考えており、20歳未満ではその誤った情報の入手先の約 88% が友人・知人またはインターネットであることが示されています。また、公益財団法人日本学校普及会メディアリテラシーと健康行動に関する調査委員会報告書では、現在の高校生は平日1日4時間以上インターネットを使用している割合が約 35% であり、健康に関する情報もインターネットから入手していることが明らかとなっています。また、性別に見ると男子に偏りがありますが、全体で見ると約 30% の高校生が親に話しにくいサイトを時々は見たことがあるとされています。これらの中には、大麻等の乱用薬物について誤った情報を流しているサイトがあるかもしれません。以上のような状況の中、政府は2023年12月13日、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正し、THC、テトラヒドロカンナビノール等を大麻等として麻薬及び向精神薬取締法に位置づけ、それらの使用罪が適用されることになりました。また、健康被害が大きく報道された大麻グミについては、その成分である HHCH、ヘキサヒドロカンナビヘキサソールが指定薬物、いわゆる違法薬物に指定されました。したがって、HHCH を含むものを所持、使用した場合には罰則が課せられます。さらに、包括指定制度により、類似化合物についても、所持、使用等が罰則対象になります。これらの制度改革が乱用の未然防止としての抑止力となるためには、学校教育等を介して知識の普及が大切です。現在、学校薬剤師が薬物乱用防止教育に関われる主な枠組みとして、多くの学校で薬物乱用防止教室が実施されています。第6次薬物乱用防止5カ年戦略においても、薬物乱用を未然防止するために、特に青少年を中心に薬物乱用の危険性、有害性を正しく認識させるべく、学校等と連携して薬物乱用防止教室を開催するなど、積極的な広報啓発を推進することが不可欠であるとされており、薬物乱用防止教室に大きな期待が寄せられています。しかし、薬物乱用防止教室に招聘される専門家は、講義に行く前に学校側が何を期待しているのか、また話す内容が体育保健体育科の保健教育活動の中でどのような位置づけとするのかを学校側と十分協議しておくなど、いくつかの留意事項があります。公益財団法人日本学校保健会では、薬物乱用防止教室マニュアルの改訂を進めており、2024年3月末には発行されるとともに、ホームページで閲覧が可能になると思います。薬物乱用防止教室で講演をされる学校薬剤師の先生方には、ぜひご一読いただきたいと思っています。学校における薬物乱用防止教育には、乱用される薬物等の危険性や法規制などの知識理解が大切ですが、子どもたちが生涯にわたって薬物のない人生を送ってもらうには、それだけでは不十分だとも考えています。知識を活用できる生きる力、世界的にはライフスキルと言われる日常生活での様々な問題や要求に対して建設的かつ効果的に対処するために必要な心理社会的能力を身につけ、結果として自分自身や周りの人を大切にできるようになることが重要であると考えています。最近、 社会問題化している若者による OTC 薬品のオーバードーズ、OD に関して何を伝えればよいのでしょうか。学校薬剤師であれば、薬物乱用防止教室において治療目的を逸脱した医薬品の使用は薬物乱用であること、健康な人をより健康にする薬、例えば頭の良くなる薬など存在せず、逆に健康を害する可能性があること、乱用の恐れのある医薬品の販売は薬剤師等の医薬品の専門家による年齢確認などの社会的な対策があることなど、正しい知識の伝達は重要であると思います。一方、OD をする子どもに医薬品の過剰摂取は体に悪いと説明することで十分でしょうか。彼、彼女が OD をしてしまう何か、おそらくそれは不安、寂しさ、苛立ちなどであり、それを少しでも減らすことが大切であると思っています。公益財団法人日本学校保健会では、2019年から3年かけて小学校から高等学校向けの喫煙・飲酒・薬物乱用防止に関する指導参考資料を改訂しています。それらには先ほど述べた生きる力を育む実践事例が多く含まれており、今の子どもたちが抱える不安・寂しさ・苛立ちなどが少しでも楽になるきっかけや手がかりになればと思っています。厚生労働省が実施した令和3年度自殺対策に関する意識調査の結果では、18から19歳の人の 14.3% がこれまでの人生の中で本気で自殺したいと思ったことがあるそうです。この子どもたちは OD をする子どもたちと被りませんでしょうか。最後に学校薬剤師の先生方へのお願いです。学校薬剤師の先生方は常勤ではないので、個々の子どもの心のサインに気づくことは難しいかもしれませんが、課題を抱えた子どもが必要に応じて専門機関につながるように支援していただければと思っています。例えば、薬物乱用防止教室では、子どもたちに苦しい時は家族、先生、友人など信頼できる人に相談してほしいこと、また、家族、先生、友人などであっても、話しにくい時には、匿名でも話を聞いてくれる専門機関があることは伝えていただきたいと思っています。また、薬物乱用防止教室マニュアルなど、いくつかの資料に掲載されている、精神保健福祉センターや、少年相談窓口の電話番号なども紹介していただければと思っています。
今日は、学薬アワー、若者の薬物乱用に関する最近の話題について、東京薬科大学社会薬学研究室教授、北垣邦彦さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。